今日恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の2章1節から11節までです。ヨハネによる福音書の2章1節から11節、はじめに1節をお読みいたします。それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛するイエス様、我らの花婿であられるイエス様、我らは今朝も朝早くから葡萄園に行き、あなたの実りが豊かに実ったかどうか、誠の葡萄の木であられるあなたのもとに行き、そして私たちはその枝です。実が実りに実ったかどうか、主よ、我らは今ここに来ております。どうかあなたが、誠の葡萄の木であられるあなたが豊かな養分を我ら枝に送り、そして私たちはそれを豊かに受けて、今日も豊かな実りを結ばせることができますように、どうかあなたが助けてください。語るしもべの唇、また預かる一つ一つの耳、主よ、あらゆる汚れを取り除き、そして聖別し、あなたの命の言葉を豊かに今日もいただかせてください。これからのすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。イエス様が最初の奇跡を行われたのは結婚式の場面においてでした。結婚は聖書の一番最初の最初、創世記のさらにまた最初の方にから主が定められたことであり、男と女が父母を離れて二人は一つになる、この奥義は偉大であるとパウロも言っております。イエス様が真っ先に祝福され、そして奇跡を行われたのはこの結婚式でした。で、結婚、でそれまで、一人一人で歩んでいた、それぞれの男女のそれぞれの人生が二つに結び合わされて、それからのち二人は一つとして新しい家庭を築き、子供を産んでいき、そしてイエス様の祝福された命令、産めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよという、この命令、これはですね、今世界中にたくさん人がおります、70億以上人がおりますけれども、全部が全部に対する人類に対する、命令ではあるんですが、しかしその命令を、享受できる人、それを受け取ってその通り実行できる人は、70億には、満たないかもしれません。なぜならその命令は、罪がなき神の子たちに対する命令であるからです。今、全人類は、多くの人々はイエス様を退けて、むしろ自分の好き放題生きようと、神から離れた生き方をしようとしております。しかし彼らにとってのその、命の営み、性の営み、夫婦の営みはむしろ、苦々しさを、酸っぱさを振りまくようなものになってしまいます。男女の愛、それは非常に甘いものではあるんですが、しかしイエス様抜きの男女の愛、命から離れた、また御言葉から離れた愛の営み、それはたちまち汚れたものになってしまいます。人は罪を持って、生まれて生きております。それゆえ私たちを神の子供とするその鍵であるイエス様を抜きにした結婚や男女の営み、夫婦関係、それは罪を増し加えるようなものになってしまうんです。イエス様こそが誠の、私たちの結婚生活、 また、ね、男女の愛、そして命の営みを、それを、ね、清いもの、聖なるものとしてくださるものです。イエス様は結婚を、ね、ことのほか祝福されて、そして最初の奇跡をこの、ね、ガリラのカナにおいて行われます。そこにおいては、ね、イエス様の母マリアがいるんですけども、イエス様もその結婚式に招待され、またイエス様の母マリアも招待されておりました。そして2節、ね、イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた、ね、イエス様を招く婚礼、それはとても幸いです。人間の、ね、催す結婚式、あるいは、ね、その結婚式の後の夫婦生活、それは何かと不足が生じがちなものです、ね。しかしイエス様を招くとき、その結婚、ね、および夫婦生活は満ち足りたものになっていきます。このイエス様が招かれた婚礼においても不足がありました。3節、ブドウ酒がなくなったとき、母がイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った、ね。この結婚において不足したものはブドウ酒でした、ね。人々を招いて人々を喜ばせる、結婚式では当時欠かせない、ね、ブドウ酒がなんと足りなくなってしまった、生涯に、ね、一度の結婚式です。その結婚式において足りなさが現れる、これ夫婦にとって非常に切実な問題です。マリアもイエス様にブドウ酒がありませんと、ね、不足しておりますね、ね、そういうふうに声をかけますけれども、ね、マリアが何かブドウ酒がないということをイエス様に言ったところで、ブドウ酒が出てくるとはまさかマリアは思っていなかったことでしょう。ただ、ね、イエス様に助けを求めたというよりも、どうしましょう、ね、そういう形で言ったのかもしれません。それに対してイエス様はですね、4節、するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。ね、イエス様は非常に不思議なことを答えられます。お母さんに対して女の方、まあ、女の方といっても、ね、ギュナイというギリシャ語です、ね、婦人よ、女の子とかそういう意味ではなく、むしろ高貴な、ね、大人の女性に対する言い方、ね、女の方、私の時はまだ来ていません。イエス様の時、ね、十字架上においてイエス様は血を流されます、ね、そしてその十字架の血潮は誠のブドウ酒、ね、私たちの罪を汚れを清める、そして勝利の印であり誠の喜びの印です。イエス様の血潮は、イエス様は、ね、この時非常に不思議なことを言いますね。女の方、あなたは私と何の関係があるでしょう。この時、ね、母マリアはイエス様のことを、ね、自分の息子として、ね、取り扱っていたような感じですね。気軽に声をかけて、ね、ブドウ酒がありません、ね、ただそういうふうに言っております。この時マリアはですね、言ってみれば要求だけがあって、ね、従順尊敬はありませんでした。でもその後、ね、イエス様のこの言葉の後、マリアは、ね、イエス様に対する従順、また尊敬を、ね、発揮します。イエス様に対して従順や尊敬がない時点では何も起きないんです。何の関わりがありますかと、ね、言われてしまいます。礼拝において今、ね、イエス様を礼拝するこの場において、イエス様に対する尊敬と従順、皆さんお持ちでしょうか。これとても大事なことです、ね、イエス様に対する尊敬と従順、この、ね、気持ちがなく、ただください、あれがない、これがない、それを、ね、ただ言うだけではイエス様からは何の関わりがあるでしょうか、ね、女の方、ね、そんな風に言われてしまいますけれども、しかし、ね、マリアは、その後ですね、イエス様に対する尊敬と従順が、足りてなかった、気づいたのでしょうか。イエス様は言います。母は、ね、このイエス様について、言います。5節、母は手伝いの人たちに言った。 あの方が言われることを何でもしてあげてください。アメン。で、あの方、あと母は息子に対してあの方とね、また言います。あの方が言われることを何でもしてあげてください。ですからイエス様はですね、ただ単なる息子娘、ね、母と息子というそういう関係ではなく、むしろ言うことを聞くべき主、ね、あの方というふうに尊敬を込めてイエス様に接するならば、イエス様はことを起こされるんです。イエス様はただ単にですね、息子として、あるいは主として扱わない、尊敬も従順もないままでいるならば奇跡は起きません。むしろ何の関わりがありますか、何の関係がありますか、そういうふうになってしまいます。けれどもイエス様に対する尊敬を取り戻し、そして従順するならば、イエス様はことを起こされるんです。足りない、ね、結婚、足りない夫婦生活、足りない人生の諸々のことに対し、ね、皆さんもイエス様に対する尊敬と従順を示すならば、足りるどころか豊かな祝福が待ってるんです。そこでイエスさんが行動を起こされるんですけども、6節以降、さてそこにはユダヤ人の清めのしきたりによって、それぞれ80リットルから120リットル入りの水、石の水がめが6つ置いてあった。イエスは彼らに言われた。水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は花婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。アメン。この時イエス様は最初の印としてこのことを行われました。それ以前は印をイエス様はまだ行われていなかったんです。で、弟子たちはおりました。弟子たちはイエス様の印を見たからではなく、イエス様の言葉を聞いたから、ね、イエス様についていた。マリアも、ね、イエス様が、特別な子であるということは、それはもう生まれた時から知っておりました。生まれる前から知ってました。けれどもイエス様がこのような印を、ね、行う、それは以前知りませんでした。けれどもマリアが従順を、ね、示し、尊敬を示し、そしてこのお方、ね、今まで奇跡を起こすお方だとは知らなかったけれども、ね、このお方を尊敬して御言葉通り行う時、そしてその通り人にするように進めた時、この奇跡が起きたんです。皆さん、イエス様の奇跡を体験したことあるでしょうか。アメン。イエス様の奇跡を体験したことがないという人も安心してください。この時マリア、また弟子たち、イエス様の奇跡をその前まで体験していなかったんです。けれども従順と尊敬をイエス様に対して示した時、奇跡を体験したんです。奇跡を体験したことがないという方は、ぜひイエス様を尊敬してください。そして尊敬の念を込めて従順してください。御言葉通り、ね、もしイエス様が、ね、言われることが、ね、道理にかなっていないような、ね、御言葉に書いてあることが皆さんの社会常識に反するような、ね、ことであったとしても、御言葉の方を尊敬を込めてその通り行うならば、イエス様が働かれるんです。そして奇跡が、ね、起こるんです。そして足りていなかった結婚や生活や人生において、イエス様は十分満ち足らせて余り荒らせるんです。ここにおいて水がブドウ酒に変えられた奇跡なんですけども、どのくらいの水がブドウ酒に変えられたか、ね、80 80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つですね。で80リットルから120、まあ、真ん中取って100リットルだとするとそれが6つで、ね、600リットルぐらいですね。それがみんなブドウ酒になったんです。もうこの結婚式の、ね、会場の、その当日の必要なブドウ酒を満たすばかりか、ね、その後も、ね、もうあまりあるでしょうね。イエス様が最初の、ね、奇跡としての行われたブドウ酒です。どれほどプレミアがついたことでしょう、ね、この、宴会の世話役、ね、世の中の事柄においては非常に、ね、長けた人です。普通結婚式では、ね、最初に良いブドウ酒を出して、ね、人々が十分飲んだ後に悪いのを出す、ね、これが、より、ね、得ですよ、より、ね、経済的にお金を、ね、財的な方法ですよ、ね、そういう、物事の非常に長けた人が良いブドウ酒になった。こんなにも、ね、良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました、ね、そういうふうに驚いたほどですの。その良いブドウ酒、ね、本当にプレミア付きのワインというものはもう何万何十万もするものです。それが600リットルですね。もうきっとこの後この夫婦、ね、そのブドウ酒によって、もう生活の必要、あらゆる必要は満たされたことでしょう、ね、結婚式という場のみならずその後の結婚生活、夫婦生活、家庭を作るにあたって必要をイエス様は十分満たして余り余らせてくださるお方です。それに、ね、対してイエス様抜きの結婚生活は、ね、虚しいもの、そして足りないもの、ね、苦々しいものになってしまいます。マタイの福音書の、ルカの福音書の方ですね。イエス様が、ね、天の御国の例え話をするんですけども、そこにおいて、ね、宴会に来なさいと、ね、ある人が盛大な宴会を催したけれども、ある人は、ね、世の中の仕事にかかずり合って、ある人は結婚したからといってその宴会に参加できませんという、ね、その話がルカの14章にありますので、ちょっと開いてみたいと思います。ルカ福音書の14章の15節から24節のところの例え話です。イエス様抜きの結婚、イエス様抜きのビジネス、それは虚しいものであり、そしてイエス様を招かないとするならば、それはその人はイエス様の素晴らしさを味わうことはできませんけれども、イエス様を招いた、あのヨハネ2章の結婚はなんと幸いだったことでしょうか。それに対しイエス様を招かないの結婚がルカ14章の15節からです。イエスと一緒に食卓についていた客の一人はこれを聞いてイエスに、神の国で食事する人はなんと幸いなことでしょうと言った、ね、ここのある客の一人、神の国で食事をする人は幸いだって思います。そして自分はね、何としても神の国で食事をするんだという、まあ、気持ちでおそらく、ね、いっぱいだったでしょう。皆さんは神の国で食事をしたいですか？したいですね。したいからにはですね、これからのこの例え話非常に重要ですので、神の国で食事をする気が満々であったとしても、ね、実は、ね、それを逃すタイプの人ではないかと自分を、ね、疑う必要がまずあります。なぜなら16節以降、書いてあるからです。するとイエスはこう言われた。ある人が盛大な宴会を催し大勢の人を招いた。宴会の時刻になったのでしもべをやり、招いておいた人々に、さあおいでください、もうすっかり用意ができましたからと言わせた。ところが皆同じように断り始めた。で、この、イエス様と共にいた人、神の国で食事する人はなんと幸いなことでしょう、ね、主の食卓に参加する気が満々であってもですね、実はですね、 いざその時になってみると、途端に断り出す人たちがなんと大勢いるということです。ね、皆さんも、主から、ね、さあ宴会です、ね、主の食卓です、主の交わり、主の御言葉の食卓、主の御言葉の甘い交わり、ね、これを、よく食べて、そしてイエス様の誠の、ね、飲み物である、ね、血をブドウ酒をいただき、ね、その宴会に預かりましょうと言った途端にですね、断り出したり、ね、あるいは、ね、世の中のビジネスのことを、ね、頭の中で思い巡らして御言葉が入ってこなかったり、あるいはある人は、ね、居眠りをしたり、そういうふうにして、ね、頭の中に、ね、途端に御国の宴会が今行われてにもかかわらず、呼びかけがあったにもかかわらず、途端に断り出すという人たちが実は多いということですね。多くの人々が、ね、断り始めます。18節の途中から、最初の人はこう言った。畑を買ったのでどうしても見に出かけなければなりません。すみませんがお断りさせていただきます。もう一人はこう言った。極引きの牛を買ったのでそれを試しに行くところです。すみませんがお断りさせていただきます。また別の人はこう言った。結婚したので行くことができません。しもべは帰ってこのことを主人に報告した。すると怒った主人はそのしもべに言った。急いで町の大通りや路地に出て行って、貧しい人や富具の人や盲人や足苗をここに連れてきなさい。しもべは言った。ご主人様、仰せの通りにいたしました。でもまだ席があります。主人は言った。街道や垣根のところに出かけていて、この家がいっぱいになるように無理にでも人々を連れてきなさい。言っておくが、あの招待されていた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいないのです。で、なんと招待されていた人たちの中で、もういざその婚礼の、ごちそうの席が整ったで招いたけれども一様に断り始めた人々は、その食事を味わう者が一人もいなくなってしまう。これ確かにですね、ユダヤ人と異邦人のことを言っております。ユダヤ人たちはあらかじめ招かれていた人たち、そして異邦人たちは招かれていない。むしろ、ね、貧しい人や、富具の人や盲人や足苗、ね、その他、ね、街道や垣根のところで、ね、そこら辺に立っている人、彼らが、ね、この王の宴会にどんどん、ね、無理にでも連れてこられている、ね、それが今の時代の状況です。そして皆さん自身もこの例え話を、ね、ただ、ね、それだけだと受け止めたなりません。皆さん自身がですね、もし主の御言葉の招きに、礼拝の招きにおいて、そこにおいて一様に、ね、御言葉と、またイエス様の血をという誠の食物、誠のブドウ酒、ね、それらのご馳走の宴会に招かれても一様に、ね、断り出すならば、ね、ここにおいては断る人たちの理由は、ね、畑を買ったのでどうしても見に行かなければなりませんと、ね、もう畑、自分が種をまいて、ね、そして芽が出て葉っぱが出て、ね、それをそこから食物を得る、ね、仕事ですね、世の中の仕事、世の中の飲み食い、ね、それらのものをの方を大事にして神の国の事柄を後回しにするものは御国の宴会にふさわしくないものです。また、ね、極引きの牛を買ったので、それを試しに行くところですと、ね、牛、畑を耕すための道具ですね。生活のをより便利により、ね、何か満ち足りたものにしようとする、そういう道具、ね、それを試したいから御国のことを後回しにする、ね、お断りさせていただく、これも御国にふさわしくないものです。そしてまた、ね、別の人は結婚したので行くことができませんと、ね、結婚、確かにね、旦那さんを喜ばす、妻を喜ばせる、 それは結婚生活で大事なことですけども、でもね、世の中の事柄に、ね、妻も夫も、世の事柄、そしてそちらの方を優先させるがゆえに神の国のことは後回しにする、ね、これ結婚生活がうまくいかなくなってしまいます、ね、神の国の事柄よりも、ね、妻の声、夫の声の方を、ね、聞いて失敗した夫婦が代表的なのがアダムとエバです、ね、アダムは妻の声を、神様の声よりも妻の声の方を、ね、重視して聞いてしまう。そうした結果、ね、全人類にもうこんなにも悲惨な罪あふれる、また悲惨があふれる世界に、ね、人間界になってしまった。アダムとエバの、ね、神の声を聞かずに妻や夫の声、ね、神様の声よりもむしろ神ではないものの声に聞いてしまう。これが結婚生活において不幸せになってしまう元となってしまいます。そして、ね、ここにおいて、ね、24節では、ね、言っておくが、あの招待されていた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいないのですと、ね、いうことになってしまいます。ガレラ・カナの婚礼においては多くの人々は味わうことができました。なぜ、ね、イエス様の言葉を、ね、聞いてそれに従順を示したマリアがおり、またマリアのその言葉を通して従順したしもべたちがいたからです。彼らのその、ね、主のしもべたちの主の御声に従順するしもべたちの働きによってイエス様の、ね、変えられた誠の、ね、飲み物、このブドウ酒が、ね、多くの人々に飲まれることになったんです。そしてその結婚式が、結婚生活が祝福され満ち足りたものとなったんです。皆さんは何にも増してイエス様を求めるべきです。皆さんの生活において、ビジネスにおいて、結婚生活において、何よりもイエス様を求める人は幸いです。その人はイエス様から与えられる食物を、ね、豊かに食べ、また飲む、そして喜びに満ち溢れることができます。そしてあらゆる必要は満たされていきます。皆さんはこのイエス様に対して従順していくべきです。最後に冒頭にお読みしました雅歌書の7章を見たいと思います。雅歌書7章の10節から13節、ここはですね、男女の愛、夫婦のその男女の愛が歌われてるんですけども、ここで、ね、花嫁の側が、その旦那さんにどう接しているか、雅歌書7章の10節から13節をお読みします。私は私の愛する方のもの、あの方は私を恋慕う。アメン。で、まずこの10節、私は私の愛する方のもの、これがまず、一番大事なスタンスです。自分は私の愛するあの方、イエス様のものですと、そこからまず始まるべきです。雅歌書2章の16節において、ね、似たような言葉あるんですけど、真逆のことを言ってます。雅歌書2章16節では、私の愛する方は私のもの、私はあの方のもの、あの方は百合の花の間で群れを飼っています。で、こちらですね、2章の16節、まだね、愛がまだ未熟な時の言葉は、それは私の愛する方は私のものというのが先に来て、その次に私はあの方のものってなってますね。イエス様は私のものという、ね、私の方が何か上な感じですね。その結果、この、ね、彼女は失敗を犯してしまいます。で、失敗を犯して、でそれで、ね、もう花婿、旦那さんがもう疲れて夜遅く帰ってきたにもかかわらず、その、ね、お嫁さんはもう釣れない態度をします。でそれで、ね、旦那さんは出て行って、そして、ひどい目に遭います彼女は。でもうそれに懲りた彼女は、ね、 ついに言うんですね。この何章の10節のところで、私は私の愛する方のもの、あの方は私を恋慕う。アーメン。ね、この関係、まず自分は私の愛する方のものです、ね、そういうふうに言うことが成熟した花嫁のあり方、そして私たちのイエス様に対する成熟したあり方です。まず、ね、イエス様は私のもの、ね、それはそうですけれども、でもまずその前に私はイエス様のものですと、イエス様が主人であるという関係が大事です。7章11節から、さあ私の愛する方よ、野に出て行って変な樹の花の中で夜を過ごしましょう。私たちは朝早くからブドウ畑に行き、ブドウの木が芽を出したか、花が咲いたか、ザクロの花が咲いたかどうかを見て、そこで私の愛をあなたに捧げましょう。アーメン。で、もうですから彼女はですね、もう朝早くからのみならず、ね、夜、変な樹の花の中でさあ一緒に夜を過ごしましょう。ですから夜も朝早くも全部この愛する方と一緒に過ごしましょう、ね、その気持ちがあるんです。今この蒼天礼拝、皆さんは誰よりも朝早く起きて、そしてイエス様の元に出ておりますね。イエス様の元に朝早くから出て、ブドウ畑に行ってブドウの木が芽を出したか、花が咲いたか、ザクロの花が咲いたかどうかを見て、そこで私の愛をあなたに捧げましょう。で、もう夜も朝も全部この愛するお方のために捧げる、これが本当に成熟した花嫁の姿です。そして成熟したキリスト者、ね、イエス様を誠の花婿とする成熟したキリスト者のあり方です。13節、恋なすびは香りを放ち、私たちの門のそばには新しいのも古いのもすべて最上のものがあります。私の愛する方よ、これはあなたのために蓄えたものです。アーメン。恋なすび、夫婦の間のその、ね、愛が深まって、そして、ね、子供が、生まれる、そういう薬になると言われている恋なすび、ね、本当にイエス様との関係において、イエス様との愛の関係の中において、新しい命が産んで増えて地に満ちていく、ね、イエス様のことを皆さんが知れば知るほど、皆さんがイエス様と愛の関係を持てば持つほど、霊の命が増え広がっていくんです、ね、今本当に日本、ね、少子化問題に悩んでおります。また、ね、クリスチャン人口 1% 未満という霊的少子化問題にも悩んでおります。子供はどうやったら作られるのか、イエス様との愛の関係を、ね、もう朝早くからイエス様の元に行って、夜もイエス様と共に過ごして、そうするならば恋なすびや香りを放っていくんです。そしてどんどん霊的な子供が、ね、産めよ増えよ地に満ちをしていくんです。だから皆さん、イエス様との愛の交わり、愛の関係をますます持っていくべきです。そしてね、彼女は私たちの門のそばには新しいのも古いのも全て最上のものがあります。私の愛する方よ、これはあなたのために蓄えたものです。皆さん、イエス様のために最上のものを蓄えているでしょうか、ね、朝早くからあるいは夜からもうイエス様のために新しい、ね、もの、古いもの、イエス様の喜ばれるもの、それは皆さんが御言葉に聞くことです。御言葉を蓄えることです。聞くことは生贄に勝ります。聞き従わないことは、ね、それは占いの罪、偶像崇拝の罪です。皆さんは主に聞くということ、それを朝早くから今蒼天礼拝においてしておりますね。イエス様が喜ばれることです。朝早くにおいても、あるいは夜思い巡らすにおいても、御言葉を思い巡らし、御言葉を口ずさみ、そうしていくならば、イエス様に対して最上のものが蓄えていくんです。新約の言葉、旧約の言葉、ね、すべてイエス様のために皆さん自身が蓄えていくならば、それは素晴らしいイエス様の喜ばれる生贄になっていきます。皆さんはどうかこのイエス様の喜ばれる生贄、聞き従うという生贄、御言葉を蓄えるという生贄、御言葉に聞き従う、ね、従順服従するならば、 あのガレラやカナの婚礼のように満ち足りるんです。そして全て必要は満たされるんです。世の中の結婚、世の中のビジネス、世の中の夫婦関係、それは何かと不足をきたらすものです。しかしイエス様を招き入れるなら、それは満ち足りたものとなります。どうか皆さん、イエス様を招き入れ、何にも増してイエス様に従順服従する、その心を持ってあらゆることに満ち足りていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。アレルヤ。愛する様、あなたこそ我らの誠の夫です。この朝早くあなたの御前に出て、ブドウ畑に行き、ブドウの花が咲いたかどうか、ザクロの花が咲いたかどうか、それを確かめて、そしてあなたとのその愛の交わりを、血を捧げし、一人一人です。どうかあなたがあなたの御言葉に聞こうと従おうとする一人一人に、喜びのブドウ酒を増し加えてくださいますように。そして夫婦生活においても、あるいはビジネスにおいても、世の諸々の事柄においても、何にも増して不足はなくなり、必要が満たされ、むしろ多くの人々へと祝福と喜びと命を届ける一人一人でありますように。まずあなたへの尊敬と、また従順服従が、それが必要になります。私たちはあなたの御心得に聞き従います。主よ、どうぞあなたがお語りください。そしてあなたの御旨の通りに我らを導いてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もこの御言葉を通して、主よ、私たち身勝手なその愛、それは何一つ良いことはなく、イエス・キリストを本当に愛し、したい求める時、その時主よ、本当にキリストにあって完璧なまでに私たちのこの全てが満たされるということを教えてくださったことを感謝いたします。結婚は神様が定められた最も本当に祝福されたその制度であり、この神の定められたその言葉を従順して、そしてキリストにあって一つになる人々に、また特別に祝福が用意されているのがこの結婚です。主よ、私たちは本当に男と 女として結ばれて、そして結婚をし、そして家庭を営んでいるのがほぼたくさんの人々の営みです。それゆえに人々は結婚という最も素晴らしい、その祝福されたはずなのに、その中においてかえって夫婦関係で苦しみ、親子関係で苦しみというのが今の世の中でもあります。主よ、あなたが最も祝福されたその形に、今の世の中あらゆる夫婦たちをあなたが戻してあげてください。彼らが最も祝福されたその結婚、最も祝福したいと主が願われたその結婚へと、また立ち返ることができますように、戻ることができますように、主よ、あなたが祝福してください。あらゆる人たちが本当にこのあなたが祝福してやまない結婚へと至り、そして祝福して満たしてくださった結婚を営むことができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。成熟していないその愛は自己本位な愛です。そして私を見てください、私を満たしてくださいということが成熟していない愛そのものです。成熟していけば、主よ、自分がその愛を満たすために本当に肥やしになって、その美しさを、その香りを放つことができます。主よ、私たち一人一人本当にイエス様が御心にかなったその成熟した愛を持って、イエス様との霊的その生活、 また私たちもろもろ誕生が本当に営むべき主イエスキリストにあって祝福されたその結婚生活をしていくことができますように、私たちを祝福してください。今日この御言葉を通してイエス様の初めての奇跡がこの婚礼の場であったということ、そして結婚に必要なその全てのことを主がその不足を全部いたしてその結婚を祝福しておられるということを教えてくださったことを感謝いたします。主よ、今日の御言葉はこれをしっかりと私たち自身が私たちのその心に刻んで、そしてイエス・キリストにあるこの全てのことが満たされた結婚へと、また家庭の営みへとまだ戻すことができますように、私たちを祝福してください。今日この御言葉を通して私たちに大いなる神様が一番祝福しておられたことが結婚であったということをしっかりと刻み込み、本当に主に祝福されたその結婚生活をもうすでに結婚している人は戻すことができますように、そしてこれから結婚する若者一人一人は主がその不足を満たしてくださることを本当に安心して、キリストにあってキリストを愛する誕生同士が結び合わされ、そして結婚へと至ることができますように、主が整え祝福してくださることを感謝いたします。それぞれが主が願われている願い事を心に秘めて、それぞれの結婚生活を完成といたらし、それぞれの結婚のために祈り、そして成熟していく一人一人でありますように、主が整え祝福してくださることを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。